豆塚さん、はい、
と、
はい、
イベントを定期的にやってると思うんですけど、
やってます、やってます。
あの、ちょっと僕、あんまり把握してなくて、内容を、
はい、
興味はあるんで、どういう感じなのかっていうと、まあ、印象でもいいんですけど、
はい、印象ですね。
はい、
まずですね、豆塚さんとは、豆塚さんが出した本を札幌の文学フリマで僕が見つけて、
うん、
読んだら面白かったっていうのがそもそものきっかけなんですけど、
あ、同人誌最初に出会ってるの？
同人誌ではなくて、実はちゃんと版元から出てる本を、は
い、商業のやつを文学フリマで販売されてて、
そうなんです。
そうかそうか、
そうなんです、はい。で、豆塚えりさんは、うん、あの、大分県別府市在住の詩人であり、うん、まあ、作家でもあるという方なので、うん、
はい、
詩に関しては同人誌的なものをご自身で、あの、ご友人と一緒に出版社を、ちっちゃいのを作って、そこで刷ってらっしゃる。
あ、自分で出版社を作って、
まあ、ちっちゃい個人出版社みたいな、コンペキ出版って言うんですけど、
自費出版のさらにこう突き詰めたやつね。
あ、そうそう、はい、で、それはなんかすごく面白いというか、あの、はい、使用をやはり刷ってもらうって結構ハードルが高いですから、
うん、
そういうのをこう自分のところで刷れるようにしてるというのが面白い。で、その詩とかも刷ってるところから出したんじゃなくて、三栄っていうその版元から、死にたい気持ちが消えるまでっていう本を刷って、うんうん、詩集とかと一緒にそれを持って札幌の文学フリマに来てた。
はい、その話を聞いたってことを今ちょっと思い出した、
うん、はい、はい。でそこで出会ったんですけど、ご本人と会ったんじゃなくて、文振りに麻生鴨さんがいたので、
うん、
挨拶しに行ったら、うん、あの、市原くんは豆塚さんを知っといた方がいいと思うんだよなって言われて、うんうんうん、でそこで買ってっていうのがまずそもそものきっかけ、うん、その後、なんやかんやあって YouTube やるようになったんですけど、
うん、
あの、この間イベントやったんですよ、福岡で。ね、
YouTube は定期的に、
はい、
読書感想会みたいなのをやってるんです。
そうです。それも順次ご説明しますが、
はい、
あの、先日その福岡のイベントの時に、
はい、
そもそも豆塚さんとはなんでイベントやってるんでしたっけって僕そこでも聞かれたんですよ、
うん、
同じようなこと、うんうん、で少人数相手に喋る時に僕全く覚えてなくて、
うん、
なんやかんやってやることになりましたって、
はい、
もうなんかいろんな人にって言われてすごい頑張って思い出した結果、
うん、
なんかのイベントをまず一回やったんですね、オンラインで。
イベントを、あ、オンラインで、
うん、記憶にないんですけど、
うん、
そこでゆっくり本の話をしたんですよ、1時間ちょっと、
うんうん、
違う、うん、1時間ちょっとって僕言ったんですけど、そこでみんなに突っ込まれて、うん、3時間やりましたって言われて、
うんうん、
長かったんですね、
うんうん、
でその時に僕が言ったらしいんですけど、覚えてないんですが、あの、豆塚さんと喋れるねって言ったらしいんですよ。豆塚さんもしお時間あるんだったら、
うん、
1ヶ月に1回ぐらいなんかそう喋るのをやりませんかっていう話を僕がしたらしくて、
ほうほう、
なぜか覚えてないんですけど、
覚えてないんだね、自分から言ったにもかかわらずね。
理由があって、
はい、
豆塚さんと月1回やってるイベント、 YouTube 読書会ライブって、
うん、
あの、本編1時間、
うん、
プラスなんかアフタートーク収録して1時間半ぐらいなんですけど、
うん、
ずっとと喋ってるんですよね。
うーん、
だからまだそんなに時間経ってないんですけど、うん、なんかいっぱい喋ってしまって、
うんうん、
最初の方がもうよく分かんなくなった。
ああ、なるほどなるほど。
単純にボリュームを喋った、
うん、
で、喋ってみて分かったんですけど、あの、豆塚さんやっぱり文章が異常にうまいなと思ってたんですけど、
うん、
文学をかなり深く読み込むタイプの方で、
うんうんうんうん、
同じ本読んでも違う感想出てくるんですよね。
イッチーと、
はい、
豆塚さんで一つの同じ本を読んで感想を述べ合っても全く違うものが出てくる、
はい、全く違う、
はい、
あと参考書籍がすごい角度から出てくる、
その引用してくるっていうのが、
はい、
なるほどね。
エーリヒ・フロムが、
うん、
いいですよって言ったのが、また全然違うなんか日本の女性の作家の本の時に出てくるみたいな、その飛び方が、
うん、
へえって、知らない方から知らない方飛んだなと思って読んでみると確かにっていうのが、
うん、
久々に出てくる人だったんですよ、ね、
はいはい、そのあれだね、まあ、マニアというかさ、うん、そのライブラリーが頭に入ってる人なんだね、
うん、そうですね、
うん、
かつそれが、どことなく、自分が 死にたくなった時はなぜそういう風になったのかみたいな、その存在の意義とかそういうところに課する本を絶妙に読んでるんですよ。モチベーションあって読んでるのか、たまたまそういうのを引きつけてしまうのか分かりませんが、でその読み方って僕あんまりしてなかったんですよね今まで、
うん、
なんならちょっと怖がって距離を置いてたので、
うん、
その生きるとはどういうことかとか、
はい、
その尊厳とは何かとか、ちょっとフェミニズム一瞬化するぐらいの本とかって意図的に僕避けてたんですよね。今読むと面白いんですよ。
ほー、そうなんだ。
面白い。
まあ、いや面白いさっていうのはさ、
うん、
もうなんとなくわかる気がするんだけど、
うん、
イッチーがこうなんで今読むとなんで面白いんだろうね。
生きづらさを書いた本を読んで、うん、例えばなんですけど自分の中だけで消化して生きづらく感じたらどうしようっていう抵抗がまずあったんです実は、
うんうん、
生きづらさの本の方にこう引っ張られていって、
うん、
ミイラ鳥がミイラみたいな感じになったら怖いと思ってました、
はいはい。
あとは人に勧めるにあたってもなんか自殺に関する本を読んでそれを勧めた人が死に興味を持ったらどうしようみたいなのがあって、
うん、
いまいち人との間で語れる本ではなかったんです僕の中では、
うん、
それはですねちょっと強烈だったというか、豆塚さん死にかけて復活して読んでるので、
うん、
豆塚さんとだったらその死にたい気持ちの本とか、
うん、
生きづらさの話をしても、
うん、
できるんですね。
まあ、ある意味その遠慮はいらないわけだね。
明らかに僕より耐性があるって言ったら変かもしれないですけど、
うん、
語り慣れているので、
うん、
僕のその稚拙な感想とかなんでここで辛いんだろうねみたいな話をちゃんと飲める人間なんですよ、
うんうんうん、
なんて言うんだろう、僕がわーってもし喋ったとしてその相手が辛くなるようなことがない関係に見える、
うんうん、
これ面白くて。
じゃあその豆塚さんと話すってことを前提にすると、うん、
はい、
そういう本を読んでみてもいいというか読むと面白かったっていう話。
読めて語る相手ができた、
うんうん、なるほどね、うん、
あんまり今までちょっとそういうなんか読んで辛くなる系の本とか辛さを描いた本って語る相手をちょっと見つけられなかったので、
うん、そうだね、はい、俺全く読まないしなそういうの。てか俺年々読まなくなってるかもしれないな。
僕最初から読んでなかったんですよね。
あ、はあ、はあ、
なので、うん、本当の文学の方以外読んでない本だなって思ってたんですけど、
うん、
なんか読むきっかけとして素晴らしい。あと1ヶ月に1回やってるんですけど、それもちょうどいいですね。
1ヶ月に1回ね。
月に1冊っていうぐらいがちょうどいい。
ああそうか、
うん、
まあ、イッチにとって、
うん、
月に1冊課題図書があるっていうのは全くその負担じゃないというか、
一切負担じゃない、
量的にはね、
はい、一切負担じゃない。
その
助かる
本がどれぐらい重いかっていうかさ、そういう問題はあるかもしれないけど、
うん、
量的にはビビたるもんだもんね。
余裕です、
ね、
かつ、うん、豆塚さんはもう読み終わってる本のことが多いです今のところ。
そうなんだ。
いずれ逆もやろうって話になって、
うんうん、まあそうだね。
でこの収録の後、うん、次収録するのって12月なんですけど、
うん、
その時は僕が先に読んでた本を出すんですけど、
うんうんうん、
これ初めてなんですね。
ジャンル選びみたいなのどう考えてるの？
ガチガチに決めてないんですけど、なんとなく最近何に興味あるっていうのをなんか収録の直後とかに言って、
うんうん、
まあ、最近あんなことがあって、あ、じゃあそれ行こうみたいな感じで今までは決まってます。なんと
なく。なるほどね。なんかさ、ちょっとごめんね、関係がない話なんだけど、
はいはいはい、
イッチーと二人で話してるときって、ある程度科学リテラシーがあるっていう前提で話すじゃん。
科学リテラシー
が、ね、はい。
はい。
で、いわゆる、まあ、教養って言われるようなもの、
うん、
まあ、教養っていう意味いろいろあるけどさ、一番こう、最も一般的に使われてる意味としては、結局人文科学系の基礎的な知識があるってことを、
うん、
教養があるっていう、
うん、
てると思うんだよね。
なるほど、
うん、歴史とか、
はいはいはい、
文学とか、
うんうん、
文化とか、
うんうん、
まあ、そういったものを有名どころは知ってると、
うん、
でそれを土台にして、まあ、自分の考えであったりとか、まあ、雑談であったりとか、そういうことができるっていうのを教養があるって言ってると思うんだけど、
うんうんうん、
それに対応してさ、昨今科学リテラシーがないとダメだみたいなこと言われてさ、あれって、まあ理系版の教養をみんなつけようよって話だと思うんだよね。
なるほど。
で、教養って言った時点でもう文系の話になってるっていうところが、
こう
理系に から理系のルサンチマンを刺激するんだけど、言ってしまえばね。
はい、いや、わかりますよ。
その真ん中には必ず文系の人がいるっていう、あの、理系の人が持ってるルサンチマンであるじゃん。こうステレオタイプな。
全部わかる。全部わかる、
うん。だから、科学リテラシーもさ、言ってしまえば教養なはずなんだよ。
うん。うん。うん、
で、
うん、
でもそれって、その、ある特定のコミュニティの中でしか通用しないじゃん。
そう、
ね、その前提あるよねっていうのってさ。
そうですね。うん。うん、
だから、なんか、そうじゃない人と話すときに、なんかその、まあ、要はだから、違う文化の人と話すような気持ちが俺は毎回してるんだよね、うん、実は。
なるほどね、
うん。これはなんか別にその、なんていうのかな、まあ、すごく大雑把に言えばマイノリティ問題でもあると思うんだけど、
そうです
ね、マイノリティって言うほど少なくないんだけどね。
うんうんうん、
だからまあ、あのマイナージャンルの趣味がある人が、うんうん、そうじゃない人に向かって話すときに気を使ってるっていうぐらいのものなんだけどさ、
わかる。
そうです。なくて当たり前だと思って喋らなきゃいけないっていうかさ、
そうですね、うんうん、そうですね。
こうやって例えばその別に医学領域の医療の知識あるとかっていうわけじゃなくて、
うんうんうん、
中学卒業程度の物理とか科学とかの化学の知識があるってことを前提に話していいかどうかってことを、ま、毎回考えるわけだよね。
そうですね、
はい、
うん、
高校卒業程度だと我々も結構穴がいっぱいあるし、
そうですね、
そこまではこうざっくりとしか持ってないからさ、
うん、
本当にガチの物理系の人とかと話すときの彼らの持ってる前提知識とはまた全然もちろん違うんだけど、
確かに、
うん、あの医療以外、医学以外はね、
うん、
ってことを思ったんだけど、イッチは結構その、自分の専門とは関係ない、まあ大雑把に言ってしまえば文系の人、文化系の人、
うん、
と話すことがすごく多いと思うんだけど、
あ、
なんか本を通じてね、特に。
なるほど、
うん
うん、
どう思ってんのかなと。
それについては、うん、結構その文系の人っていう大枠の中でも、うん、あの叶わねえなっていう人と喋ることの方が多いんですよ。
はははは。
ただその叶わない人の前でその人が勧めた本を読んで面白かった経験があったために、
うん、
あの喋り続けられてるだけで、
うん、
読んで面白くなかったらちょっとやっぱ距離を置いたと思うんですけどね、
うん、
だからお勧めしてくれる人がうまかった。
うーん、
まあカモさんそうですし、
そうだな、
あとねタラレバさんとかもそうですし、
うん、
あとはですね、医者の中にも、
うん、
すごくちゃんと思想哲学的な教養がある人っていうのがやっぱいて、
そうだね、
そういう人とやり取りしてるとこれはちょっと俺も頑張って読んでみようかなって気になったりするんですけど、
うん、
対等には一切話せない。
なんかさ、あのそういう人からこれ面白いっておすすめされて読むみたいなさ、うん、
はい、
そうすごいよくわかるんだよね、
はい、
その別にさ、例えば俺もそういうさものをさ、
うん、
別に嫌いなわけじゃないし、うん、遠ざけたと思ってるわけでもないから、
うん、
いわゆるその 文系的なものね、
うん、
教養的なものね、
うん、
むしろあんまり触れてこなかったところがあるし、どっから触っていいか分かんないから、
うん、
いいおすすめをしてくれたらさ、すごいラッキーだと思うからさ、
うんうん、
だけど今度逆にさ、イッチが読んだ本でこれをどうですかみたいな勧めることが、パターンが出てくるわけでしょ、その豆塚さんの。その時にどういう気の使い方というか、
はい、
どういう心持ちなんだろうなと思って、
今は実はそれはあまり外で喋ってない話が一個あるんですけど、
はい、
基本豆塚さんが読んだ本を僕が読むイベントにしようと勝手にそういう運転をしてます。
そっちの方がやりやすいから、よりいいと思うから、
そっちの方が、僕が進める力が弱くてもやっていける、
うん、
今の話と同じところにあるんですけど、
うん、
多分僕豆塚さんが面白いと思える本までたどり着いてない可能性が高い。
いや、そうだな、だ そうだね、だ多分俺が今こう時間をかけて言ったことっていうのは、例えばイッチが医療系の本を勧めるんだったらいろんなものを勧められるじゃん、その相手に合わせることもできるし、分野もいろんな選べると思うけど、
うん、
まあ、そうじゃないわけだね今回。
いや、でもですね、それに関してはちょっと冷静に考えて思ったんですけど、
うん、
僕いろんな本読んでるってイメージになってきてますけど、読んでないです。そんなに
偏ってる、ジャンルが偏ってる。
読み始めて5年ぐらいしか経ってないから、絶対量が足りてない。
うわ、もう俺それもう俺のアニメと全く同じでだわ全く同じだね。
いや、
まあ、1、5年 もうちょっと読んでると思うけど、
まあまあ濃厚に読んだのが5年として、うん、当然その5年読むためにはその前にもっていうその細かい話をしたら何でもそうなんですよ。でもたまにその編集者とかに聞かれるんですよ、ちっちゃい頃ってどれぐらい読んでましたって言って、うんうん、でその答えは全員が子供の頃から本の虫なんですって。
いやそうなんだよね、
その質問を出すに値すると、うん、その編集者が思った人、うんうん、だそれに入って僕は光栄だなと思ったんですけど、うんうん、子供の頃は僕はドラえもんしか読んでませんとか、うん、ゲームしてましたとか、はい、司馬遼太郎と椎名誠をちょっとずつ読みましたっていうと、うん、すごい意外ですって言われる、
うん、
でその時僕すごいなんかもう顔多分真っ赤でしょ、恥ずかしくて
恥ずかしいと思って、あのさ、
うん、
なんかキリスト初期のキリスト教でさ、
初期のキリスト教、
うん、なんかさこう名前が出てこないんだけどさ途中から信者になった、
あ
転校した人いわゆるだけどその人が一番熱心に進めたみたいな話あるじゃん、嘘かもとか知らないけどさ、
はいはい、
そのエピソードがあの記憶があってるのか分かんないけど、
はい、
なんかあのそういうさこう途中から入ってきた人の、うん、まあ後ろめたさっていうのもあるって言っていいのか、どういう表現が正しいのか分かんない、ぴったりしてるのか分かんないけど、
はい、
なんか子供の頃から自然にさそのジャンルにこうずっとこういるっていうかさ、
うん、
あの順調にはまってってる、
うん、
あの人いるじゃん、
うん、
それとは違うんだみたいなさ感覚がまあ必ず出てくるよね。
引け目、
引け目ね、
引け目なんですかね、
引け目かもしれない
っていうか、ちょっと片手までやってる感がずっとあるんですよね。
いや、分かるわ。
どんだけ読んでも、
うん、
でそういうことを言うと、うん、相手はいろいろその僕の感情とか、なんか見た目を全部飲んだ後でいつから読み始めたっていいじゃないですかみたいなこと言うんですけど、
うるせえんだよっていうねそんなこと分かってんだよっていう
知ってんだ
よまあ優しいことをね、だいたいかけてくれるよね。
で、うん、ちっちゃい頃本読んでなかったなっていう話をすごく深々とさらに探っていくと、
うん、
文学は読んでないんですけど、
うん、
図鑑読んでたり、
うん、
あの地球大気候を見てたりとか、うん、なんかそういうちょっと違う方向の何かはしてるんですよ、
うん、
確かに、うんうんうん、文字を読んでなかったわけではない、
うん、なるほどね。
けどあれもあれもあれも読んでないっていうのが山ほど出てくるんですよね、
うん、その通ってるべきものっていうのがね、
通ってるべきもの、
各ジャンルにこうなんていうの、本でもいろいろこうさ思想哲学からさ歴史文学、まあ、文学でもそのなんとか文学っていうあるじゃん、
はい、
それぞれにこうなんかなんとなくさ、はい、通ってるべきものがあるわけじゃん。
ある。
あのオタクはよく履修するっていう言い方するけどさ、
しますね、うん、するする。
そうなんだよね。
そう、
それで言うとね、そういうものを共通言語として持ってないっていう、持ってないんじゃないかっていう引け目。
そう、
わかるな。
そう、
まあでもね、あれでしょ、そういう人たちは必ずさ仕事にするんじゃ なければ好きなものだけ読めばいいじゃんって必ず言うんだよね。
そう言います、大体仕事にしてる人が。
そう、それね、あの報道に言ってしまえば生まれ持って金持ちの子供が別にあのお金なくてもいいじゃんって言ってるような感じもちょっと聞こえるんだよね。
わかるわかる、うんうん、わかるわかる。
そういうね、こうなんていうかな、わかるね、うん、
なので今の話巡り巡って最後に豆塚さんの話に戻ると、うん、
はい、
豆塚さんはですね、僕が読んでないことを踏まえて読書の話をできる久々の相手なんですよ、うん、
ああ。
豆塚さんは読んでます、
はい、
読んでるし、うん、なんかその書くことについてもよく考えている、
うんうん、
けれども、うん、その豆塚さんが出してくる本がたまたま僕がこの程度の前提でもあのドンピシャで面白いと思える本を出せる人だったので、
うんうんうん、
助かっている。
うーん、なるほどね。
豆塚さんと同じくらい僕が例えばポッドキャストできる人が他にいるとしたら、
うん、
引用と豆塚さん以外でさらにもう一本やるとしたら、
うん、
もうですね、光栄の三国志をゲームでずっとやってた人トークとかじゃないともう成り立たないんですよ。
達夫さんとかだとできそうだけどね、そういうね。
達夫さんは他のものをいっぱいやってるからもう番組にならないです
確かにね、
うん、そう、うん、そうだな。あとはなんか、
いや三国志ね、 夏休み潰したって言ってたからさ、
テントウムシコミックスのドラえもんの話だけするとかですね、
うん、
だから偏見情報とかしないみたいな、
うんうん、
藤子不二雄 SF 短編集とかに踏み込まずに、うん、ドラえもんの話だけするとかだったらいけます。
ピンポイントなものだったらあるけどって話ね。
ある、でも他はないなって思うな。なのでありがたいことにたまたまうまくいきます。
イベント、まあ、その YouTube でそのやってる、
はい、
どんな感じなんですかね。
一冊のお題本に関して1時間喋る、
うんうんうん、
毎回ハラハラしています。
ほう、ハラハラ。
面白かったねで終わったらどうしよう。
あ、なんかさ、そのシャープさんがさ本を出したじゃん。
出しましたね。
で、ええ、結構序盤にさ、うん、その褒めるのは難しいみたいなこと書いてあったじゃん。なかなかボキャブラリーが少ないっていうさ、それ結構タラレバさんもさ、
はい、
言ってるじゃん。
そうですね。
頑張って褒めて、その自分のその褒めるための、うん、その罵詈雑言はいくらでも絶対人間出てくるから、
うん、
褒めるためのボキャブラリーは訓練してアウトプットしていかないとできないよねみたいな話だったと思うんだけど、
うん
うん、もう本とかもね、読んで面白かったらさ、面白かったねで終わりかねないもんね。
かねない。
まあ、危険性があるというかさ。
今のところそれを回避するって言ったら変ですけど、まあ、そうならない、そうならずになんとなく1時間以上喋れてるのは、
うん、
構造としては、
うん、
結局この作家は誰なのって話も入りますね。
あー、なるほどね、うん、その感想っていうよりは、まあ、批評とは言わないけど、
はい、
そういう背景情報も含めて
含んじゃいます。
話すとね、
含みます。でそれははっきりしたとした理由があって、
はい、
豆塚さんがやはり本を書く人なので、
うん、
詩とか本とかを、うん、その創作の過程でこういう素晴らしい作品が出てくるにあたっては、うん、何を経てるんだろうっていうのは話題の一つとして出るんですよね。
なるほどね。それはでも批評だね。
批評なんだな。
うん、批評的じゃない。
敵です。批評的です。うん、でもう一つは、これをどういう人が読んだらどういうふうに感じるんだろうねみたいなことも確かにちょっと入ってます。
うん、
我々はこう思ったっていうだけじゃなくて、
俺批評好きだからさ、
うん、
そういう話をしてるんだとしたらすごくより興味が湧くんだけど、
ちょっと入ってるな、
うん、なんかさその批評と批判と文句と悪口っていうさ、うん、これがごっちゃごちゃになってるパターンがよくあると思うんだけど、
あります。
俺は別に文句とか悪口は、まあ、毒舌として面白いっていうそのエンターテインメントの方向はもちろんあるから、それはでも置いとくとして、そうじゃなくて、そうじゃない批評は好きなんだよね。
なるほど。
批判っていうのも悪口と同義で使われるけど、まあなんか狭い意味でのというか、本来の意味での批判も好きだね。
だから
そういう要素が入ってると。
批判的吟味は少ないです。もう少し押してる。でも批評精神は入ってるかもしれません。
なるほど。
そういう読書会ですね。
いいですね。
ありがとうございます。そして、はい、豆塚さんと一緒に本を読んで感想っていうのを1ヶ月に1回ってやると、
うん、
僕が他の本をどれだけ読み捨ててきたかっていうことに思いを馳せますね。
うん、さ、いっちーさ、本当さ、なんつうかな、病理の診断見てて思うんだけど、仕事早すぎるんだよね。その診断が早いっていうのは、俺とその全然さ、その力量が違うから、早いっていうのはもちろんあるよ。そうじゃなくて、
はい、
その他の作業ってあるじゃん。いわゆる、その病理に限らずさ、仕事上の作業ってあるじゃん。あれがさ、すげえやっぱ早いなと思うんだけどさ、難しいよね。
最近、二つエピソードがありまして、一、うんはい、つは、Gmail を使ってる人が増えてきてるじゃないですか、うんうん、仕事上のメール、
うん、
Gmail ってスマホで返事すると、うん、やっぱ開業しない人が多いですよね。
はいはいはい、
そうね。パソコンのメールって基本丁寧に開業する文化が圧倒的だったはずなんですよ、
うんうんう
ん、でも Gmail が広がってくると開業しなくて OK のムードが出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
でそこで僕それ真っ先に乗ってパソコンなんですけど、うん、僕は Gmail 文化だから開業してないだけですって言って、うん、ほとんどのメールを今開業せずに打ってるんですよね。
うん、はいはいはい。
そうすると、2秒ぐらい早いです。
2秒ぐらい早いね。
メールが。
ある意味その効率中なとこあるよね。
あるある。
あとその前も言ったけどさ、うん、70点でいい仕事を72点に決してしないっていうさ、はい、70点で出すっていう。
そう、それは大事。あ、それはあれですね、診断の時にやっぱりダブルチェックの相手に少しでも早く見せることを優先する。もう一人の人がチェックするのに時間をかけてほしいのでっていうところで、ここで引き返すっていうのを早くやるってことです。
ああ、それは本質的な仕事だよね。
でも、まあそういうことを言いながら、あっという間に裁くというのが、まあメインなんですよね。
いや、もっとくだらないというかさ、なんつうかな、形式的な仕事、事務、手、書類とかさ、あれも結構性格というか、出ると思うんだけど、
出ますね。
ちゃんと書く人と、ダメならジムが文句を言ってくるだろうっていうパターンの人。だからもう60点とか50点ぐらいで出そうとする人
ね。いますね。
でも、50点で事務系の書類を出すのに、例えば5分だとしたら、う
ん、はい、
それを90点にしようと思うと、1時間とか2時間かかるんだよね、多分ね。
そうですね。
だから、もうそれを5分でやると。決めてるパターンの人だなと俺は一応見てて思うんだよ。
う
ん、
今、特にそうなってますね。
もう持たない、それじゃないと。
いえ、なんかその落差に気づいてしまった。で、もう一つありまして、それに関する違うエピソード。昨日です。出張の前に、札幌駅で、ある編集者に会いまして、ちょっと1時間、ちょっと相談をしたいと言われて。で、まだ他の人に言っちゃダメですよが多いので言いませんが、仕事を1個いただいたわけです。で、注文を1個だけもらいまして、ゆっくり書けって言われました。
あ、いや、なんかさ本当に、
はい、
イッチがさ、はい、結構イッチはその自分でいろいろやり方を考えて、
はい、
そのなんていうかその仕事とかいろんな能力を伸ばしてきたんだなっていうさ、なんか俺はそういうのあんますごい苦手だから羨ましいんだけど、なんかそのもうだから多分残ってる方法がさあんまりなくてさ、いろんなことを試してきたから、
うん、
ゆっくりやるみたいなことしかないんだろうなと思うんだよね、見てて思
う
の。
やっぱそうなんですね、
はい、
なので今日まさにその話題が出てきた時に、あ、やっぱそう見えてんだっていうのをはっきり思いました。
うん、なんかそのもう大体こう突き詰め終わってんじゃないかなっていう、
そこの話に関しては、うん、結構ちゃんとした思い出が一個あって、うん、僕金峰堂っていう会社から病理トレイルって本出したんですけど、
はい、
あれって僕の考えてることの決定版として書いてるんですよ、
はいはいはいはい、
だからこれ以上書けないものを書こうっていう企画会議にして、その時の僕の全てを置いていく、
うん、
成長して振り返ったらまあ未熟かもしれないけれどもっていうんで、だからあれは僕はもともと2年かけて書くはずだったんですけど、はい、3週間ぐらいで書けたんですよ。
うん、
でそれはちょっと後悔があるんですけど、うん、なぜ書けるかというと、うん、依頼と頭の中で組み上げたものがずれてないんですよ、だからこういう本をどうですかってなって、
うん、
なるほど、考えてみますって言ったら終わりまで見えたので書けちゃう、そういう本になったんです、
うん、
っていうか日頃からこういう仕事をしたいって思ってることが結構ちゃんとありすぎたので、書いてるうちにもうページがきちっとできたんですよ、
うん、
ゆっくりやるには着手した時点で結末が分かってないものを書くしかないんですけど、僕の場合。
なるほど。
見えてるとそこに向かってたどり着けちゃうのでできちゃうんですよね、形が。
俺なんかね、ゆっくり書いてくださいって言ってる編集者の気持ちって、
はい
はい、まあそれもあると思うんだけど、
はい、
もう一個イッチはゴールが見えてると走ってくんだけど、
うん、
歩いて行ってくださいっていうことのような気もするんだよね。
そうですね。
分かんないけどね。
いや、それで、うん、今までもそういうこと考えなかったわけじゃなくて、うん、だから診断の時に7割で一旦出してボスに直してもらうっていうのはさっき言いましたけど、
うん、
編集者にも毎回そうやってまず仮原稿って出すんですよ。そのまま本になることがあるんですよ。
ほう。
いいと思いますってなっちゃうんですよ、
はあはあ、
それではないんですよね、
はあはあはあ、
だから僕の中で一旦止めて、作家の方々がやってるように鬼遂行をするっていうのが本来なんでしょうけど、
そういう仕事の仕方もあるってことだよね。
そういう仕事の仕方をすべきなのかと、うん、ただですね、科学に関する本を書いてる限り、
うん、
遂行してもそんなにブレない 日々もう遂行してるものなので、うんうん、科学に関する言説に関しては、
あ、言語化が終わってると
かなり終わってるんですよね、うん、だから出したものがあまり手の加えどころがないって言ってそのまま出てしまうんですけど、うん、そういうことではなくてゆっくり書けってことなので、あの練ってる最中を見せろって意味なのかなと思ってます。
なるほどね。
かつ書き始めた時に結末がわからないところを探して書く。程よいお題に出るまで、
うん、
この編集者とは仕事しないぐらいの気持ちでいかないと、あ、思いついたって言ってちょっと目次書いてみるって言って書けちゃったらこの人とはやらないみたいな。
うん、なるほどね。
めんどくさい。そうですね、そうなってますね。
あのさ、これなんかね、こう一致に対してこう分析めいたことを言ってるけど、はい、その なんていうか、どっちかっていうと、うん、今言ったことってさ、全部自分ができないことなんだよね。だからその自分との違いというかさ、うん、まあ、さっき一致がそのさ、うん、自分より本を読んでる人が勧められるとさ、うん、ただ読んでみようという気持ちになるじゃん、
うん、
そういうのに近くて、あ、一致はこういうことできるタイプの人なんだなっていうのは、まあ、今回一緒に働くになってさ、その前大学院行った時ってさ、
はい、
それどころじゃないじゃん、は
い、それどころじゃない。それどころじゃないんですよ。本当そう。
あの、うん、常になんか台風の中歩いてるみたいな感じだからさ、その仕事の仕方がどうとかっていうさ、そう、ね、そういう状況じゃ ないじゃん。
そうですね。
あれだけど、今回改めてね、そう思ったけど、俺は多分ゴールが見えてるものを、なんか仕事してくれって言っても、はい、結構時間かかるんだよ。俺は仕事遅いなって、はい、遅いんだよ、俺は。基本的に仕事が。で、早くしなきゃダメなものは、無理やり早くしてるだけなんだよね。どっちかっていうと。
無理やり早く。
デフォルトはすごい遅いんだよね。なんか、そういう、そういう感じなんだなと。
無理やり早くするときって、うん、結構いろいろ削りません？身を。
俺はね、途中でやめる。本当にただ単に、
無理やり遅くは難しいですね。
そうだよね。
もっと考えるってことになるのかっていうと、うん、いや考え終わってるからなっていうのがいくつか出ちゃうっていうのは、多分テーマ設定が弱い。
俺なんかね、その考え終わったものとかもずっと考え続けられる
んで、そっちの方がいいんだろうな。
そのなんか性格の違い でこれは、ルーチンワークするときにすっごい邪魔で、うん、
なるほど、
うん、例えば診断をこうだって決めるとするじゃん、それを繰り返し考えちゃうんだよね。
まあ、
それは
あ、
すごい仕事が遅くなるし、別にその仕事の点数も上がんないんだよ、その質も。だから俺その途中でやめるって言ったら、単にそこで切るっていうの、
それすごいですね、
うん、だからなんかね、俺多分そのルーチンワーク向いてないんだよね、本来。そもそもがね、
うん
うん、
僕思ったよりルーチンワークの人間だったんですよね。
効率を突き詰めなきゃダメな仕事は本当に得意じゃない。前からなんか言ってると思うけどさ、
あとこれは違うかもしれないんですけど、うん、今日の話題で出すべきだと思って言うんですけど、うん、僕他人のルールで動くことにあんまり苦を感じないんですよ。
あの
仕事早くするコツってそっちも結構大事で、
うんうん、
例えば臨床医とかと一緒に働くってするじゃないですか。でこの仕事をって向こうのルールで動かなきゃいけない時あるでしょ。でも自分のやり方だとそうじゃないんだけどなーの躊躇がないんですよ。だからそこはめちゃくちゃアジャストするのが早くて、
うん、
これは本当にいつも思います。自分の仕事に対するこだわり割と捨てれるんだと思って。
なるほどね。
そこって、
うん、
自分の思考の、うん、その完璧性にこだわってると、
うん、
摩擦を起こして遅くなることないです？
あるな、
うん、
こうなのね、調和しようと思わなきゃいいんだろうなと思う。なんか そのね、心で一致見てて思うのが、合わせようとしてるわけじゃなくて、
はい、
こうすごく言葉が雑だけど、好きにすればっていう感じた時があるんだ。ニュアンスとして。自分の考えを曲げたりとかしてるわけじゃなくて、
はいはいはい、
そっちの両分のことなんだから、まあ、それでいいんだったらそれでいいんじゃないみたいな感じ。そうすると自分にストレスがかかんないっていうかさ、そういうのに至るのがめちゃくちゃ早い気がする。
そこは分かり合えた気がする。でもそれって多分仕事を早くするコツではあると思う。
そうだね。俺はそれすごい苦手なの。それも苦手なの。
あ、そうな
んだ。うん、本来。だから、こうなんか、なんで苦手なんだろうっていうのを考えてて、まあ、そうなのかなって。
いや、もしそうだとすると、うん、仕事早いってメリットとデメリット両方で早くなってるんですよね。僕の場合は。
基本的に9割方メリットだと思うんだよ。仕事が早いって。だけど、一致はその、残りのその1割のところに、を考えるフェーズに来てるんじゃない？
そしてみんな残りの1割のものだけ見たいらしいです。
うん、だってその 9割はもう出してるからじゃないかな。
そう、もう
本も書いてる
し。あるんですって。だからもう、
そうだね。
もうそこはいらないって言われて、あ、つらっと思って。同じもの書いて食っていけねえんだ俺、みたいな感じですよね。
だからゆっくり仕事するっていうことなんじゃないかな。そうよね。
それは本
当、考えてる過程見せるっていうのもそうだし、考え終わったものをもう一回考えるっていうことも求められてるかもしれないし、ね、ちょっとで、編集者によってニュアンスが違うと思うけどさ。
そう、もう一回考えるは大事だな。
うん、
あ、先輩、今日の話題は他はいいんですか？それは。
いいですか？
ぜひ。
本当にどうでもいい話なので、
うん、ちょっと
久しぶりにね、
ご報告がということで、
ね。アニメを見始めたっていうね。なんかこう4月こっち来てから、
はい、
まあ、引っ越す前ぐらいからかな、
はい、
バタバタしてて、はい、本当に見る時間がないっていうのは見る気になれなかったさ。
もう11月ですけどね。
まあ、なんかそういう時期ってあんのかみたいな感じでさ、
はい、
過ごしてたんだけどさ、
はい、
もう本当に最近、今期、
うん、
早々のフリーレンっていう、
ああ
こう、大本命作品があるんだけど。
そうっすね、
うん。それを見て、あ、アニメ面白いなって思ったっていう。
あ、フリーレンきっかけ。
久しぶりにね、
はい、
アニメ見ると面白いよね。
ブランク半年強で。
いや、これね、
うん、
イッチは別にさ、
はい、
こう、たくさん本読むってことを課してる感じじゃないから、
そうですね。
単にこう、うん、なんていうの、いろんなサイクルが早いから、
はい、
こうたくさん本が読めてるっていう感じだからさ、結果的に早いって感じだと思うんだけど、
うん、
なんかその、自分のキャパシティより、自分のキャパシティギリギリに、自分の趣味やろうとすると、
はい、
だんだん義務になってくるじゃん。
わかる。いや、わかりますね。何なんでしょうね、あれ。
うんうん、だから、多分、こう、そういう状態だったんだろうね、その、去年ぐらいが俺がね。
ああ。
それでこう生活が変わって、新しいことも仕事で覚えなきゃダメだってなって、半強制的に半年、まあ1年弱ぐらい、そこから離れて、もう一回見ると、面白いなって思ったっていう、こう割とありきたりだね。
素晴らしい。
オタクあるかもしれないけど。
引っ越してやっぱ1年弱かけてようやくフィックスしてきたんですね。
フィックスしてきたんじゃないかな。
よろしゅうございました、本当にそれは。
呪術廻戦の第2期と、
はい、
早々のフリーレンを見てるっていう、本当に、
割と真ん中
みたいな、こう、
割と真ん中を見ました。なるほど。割と真ん中。うん、まあ。いいですね。
はい。いや、うん、あとね、
はい、
前期裏にやってた、
はい、
江戸前エルフっていう、
はい。名前は知ってます。
知ってる。
なんか、うん、熱量と文字数でよく出てくるので、江戸前エルフ
は。あ、そうですか。
よく出てきますね。部費部でよく出てきますね。
あ、そうですか。
そうですね。
いや、実は、はい、アニメを見れてない期間、
うん、
こう、ネタバレを避けるっていう意味も含めて、ちょっと熱文字ね、あんまり聞いてないんだよね。
ああ、回を選びますよね。いや、わかるわかる。それはわかりますよ。うん、江戸前エルフはよく出てきます。
出てくる。
面白かったですか？
俺、その、勝手に自分にたどり着いただけなんだけど、ね、これは、多分達夫さんだったら、なんていうの、アニメ好きしか見ないアニメなんだよ。この、お前らに分かってたまるかって、達夫さんがよく言うんだけど、なんていうの、呪術廻戦とか見てればいいじゃんっていうさ、こう、ひがみみたいなじゃん、そのオタクの。
なるほど。
まあ、そういうタイプの、
はい、
でも、ま、若干間口が広い感じなんだけど、
ああ
まあ、 面白いね。その、なんていうか、内容がないっていうかさ、ストーリーがないタイプのやつだからさ、
うん、
あの、エルフが神社の神様をやってるっていう設定で、
うん、
あの引きこもりでゲームが好きっていう、その、だから、大人っぽい見た目のエルフが、女性のエルフが、ニコ服を、
うん、
まあ、神様の服を着て、かつオタクだっていう、なんかこう、妄想を具現化したようなもので、こう、ライトタッチのコミュニティをやってて、さらに、築地かなんかかな、その、あ、月島か、
うん、
江戸の、東京の月島にある神社で、江戸からずっといるから、そのエルフが神様として、
なるほど、
こう江戸文化を紹介してくれるみたいな、
ギミックが入ってる、
ね。ギミックが入ってるっていう、なんとかその、ゆるキャンを見てると、キャンプにちょっと詳しくなった気持ちになれるじゃん。
なりますね。
キャンプのそのギアとかも紹介してくれるしさ。
そうですね。
ああいう感じで今の日常系ってコメディと、うん、あとこう情報みたいなさ、うん、情報番組的な情報もちょっと入ってるっていうのがあるんだけど、
うん、
そういう現代的な日常系でもありながら、
うん、
設定とか、
うん、
そのギャグの感じとかが若干古いんだよ。多分10年前ぐらいな感じなの。
最新にしてないんです
か、ね、そうそう、最新にしてないの。それも含めて、なんか、あ、これいい作品だなと思って見てたんだけど。
あ、いや、いいですね。ちゃんとあるんですね。はい、
ちゃんとある。
いい作品がね、はい。
それを見てました。
何よりで、
はい。はい。っていうのと、あともう一つ報告は、
はい、
報告っていうか、VTuber ね。
は
あ。まあ、うん、なんとなく見てるんだけど、その動画が俺一番、
うん、
動画とか配信が一番ハードルが低いから、
うん、
なんか忙しいっていうかさ、
はい、
こう、パワーを使わずに見れるから、
うん、
なんとなく見てたんだけど、
うん、
こう、多分さ、こうアニメとかゲームとか漫画とかと、
うんうん、
だんだん並びつつあるんだよ、ジャンルとして。
ああ、そうですか、
うん、
他にはできないっていうのと、うん、他と共通してるというのと両方出てきてる。
そう、なんかこういわゆる二次元コンテンツって言われてるさ、
うんうんうん、
ものってアニメと漫画とゲームだったじゃん大体、
うんうん、
そこに新しいジャンルとして、
うん、
VTuber っていうのがこう割とこうジャンルとしてなんか定着しつつあるのかなみたいな。まだ5年だけどね。
100万天原サロメが日清のカップヌードル系かなんかの CM に出た時にそれで終わるのかと思っていたら、なんかローソンでも VTuber が店内放送で喋ってたり、結構そういう市民向けコンテンツにちょいちょい出てきて安定しつつあるんですよね。
そうだね、なんかそのちょっともうブームではないんじゃないかなっていう、
そうっすね、
ジャンル化してきてんじゃないかなっていう感じがして、まあプラットフォームがさ、
はい、
YouTube っていうその、まあ、ところだから、それがなくなった時にどうなのかとかさ、
そうですね、
それはまあ分かんないけど、
そうですね、
そのニコニコから始まってこうずっとさ変化し続けて配信の形態がいろいろ変わって、うん、今 VTuber っていうその途中経過かもしれないんだけど、
うん、
まあ一つのジャンルとして言ってもいいんじゃないかなっていう。
今にして思うと漫画って陰と陽のバランスが程よいんですよね、
うん、
文化として。
ほう、
陽すぎるとなんか燃えたりするんだなって最近よく思うんですけど、
うんうん、
なんかちょっと YouTuber のど真ん中って、
うん、
他のコンテンツで使ってるとちょっと陽すぎる時があるんですよね、
うん、
イメージが。
何となく言いたいことは分かるよ、
分かります、
うんうん、
でもそれは僕は炎上って言葉で言いたいだけじゃなくて、
うん、
その違和感、陽すぎることによる違和感が出てくるというか、
うん、
でVTuber ってちょっとだけ影なんですよね。
あ、そうだね。
でも
あの、ね、
すっげえ影じゃないんですよ、う
ん、あのね、
うん、
ま、VTuber のね、
うん、
まず共通言語は、
うん、
アニメと漫画、ま、ゲームと漫画なんだよ。
ゲーム実況とみたいな、
ね、あ、まあ、いわゆるその教養となってるもの、彼らの会話の教養となってるものがゲームと漫画プラス
確かに
アニメとニコ生なんで、
なるほど、
うん、その世代的に多分ね、
うん、
そこはみんな大体知ってるっていう前提で 会話が行われてて、
確かにそうっすね。
だからその二次元コンテンツの中のはす、このジャンルの一つなんだなというのを思うんだよ。だからなんかそのある一定以上は爆発的に広まるのはちょっと難しい気もするんだけど、
う
ん、
ああそうかそうかそうか、
そういう前提が必要だからね。ただ今のさ10代20代ぐらいのそういう大体みんな知ってることの前提になってきてるから、
うんうん、
まあメジャーになってくるのかなとも思うんだけど。
なるほどね。
あの今大体さ女性 VTuber でも女性の方が盛り上がってるんだけど、女性 VTuber の方が、
はいはい、
ホロライブ、
うん、
二次三次、
うん、
V スポ、
お、
青霧高校、七市とか、まあ、箱があるのね。
事務所箱、
はい、事務所、
うん、
まあ、AKB みたいなもんですか、
うんうんうん、
でその一番人数が多いのは二次三次なんだけど、
なるほど、
100万天原サロメがいるね、
はい、
ホロライブっていうところが、
うん、
なんか激強なんだよね、箱として。
あ、そうですか、
はい、
それは箱イベントやる的な。
ね、全員、うん、100万人近くいる。
あ、
最低ラインが異常に高いんだよね。
うーん、
でそのトップを走ってるのが、うん、宝生マリンっていう、
うん、
ホロライブの中でのトップが、多分登録者数が一番多い、
うんうん、
宝生マリンって船長って呼ばれてるんだけど、うん、あの270万人ぐらい今登録者がいて、そこが今最前線なんだよ多分ね。でその他に何人か200万人超えがいるっていうのがホロライブで、
うん、
まあ、
うん、
一番こうなんか箱としては強いんだけどさ、
うんうんうん、
1個その歌ってみたってカバー、
はい、
カバーした歌の動画をまあ出してる、みんな出してることが多いんだけど、
おうおう、
VTuber の文化としてね、
うんうん、
それをねちょっとね、そのうち暇があったらでいいけどね、一致に見てほしいなと思うんだけど。
ああそうですか、
はい、異常に MV が凝ってるんだよ。
あ、
選曲と MV がね、あのどんだけ金かかってんだっていうのもあるんだけど。
そうですか、
うん、なんかね、歌ってみたってさ、
うん、
お金たださえお金がかかるので、
うん、
みんなやるんだけど、
はい、
大変なんだよね見てると
歌ってみたけ
ど、クオリティ高いものを出すっていうのはすごい大変なんだなっていうのを見てて思うんだけど、
カフちゃんしか知らないです。あと見たことない。
彼女はそれがメインでしょ。
メインです。歌手って感じ、どっちかっていうと。
そうだよね、う
ん、だから普段なんかいろいろやってる人が歌ってみたっていうよりは歌ってる人なんですよね、
う
ん、
そうそうそうだね、
うんうん、あと星町彗星とかかな、見たことある。
ホロライブのね。
あれホロライブなんですか。
ホロライブですね。
ああなるほど。あの人もでも歌メインですか。
ね、いや、
あ、そうでもない。
違う、メインの一つだけど、普通にゲーム配信とかやってるし。
そうなんだ。僕あの人歌手メインだと思ってた理由は多分 PV のせいですよ。
そうなんだよね。
MV か。
なんで歌メインじゃないんだろうと俺もいつも思うよ。
僕それ、うん、今日まで歌メインだと思ってました。
うん、だけど、
うん、
普通にその、まあ、バラエティ的な、そのみんなでコラボして、なんかゲーム、例えばマインクラフトのコラボやりますみたいなの入ってても、
はい、
別に普通に面白いんだよあの人。
ああ
だからなんかそうだね、
すごいな、
うん、あテトリスが異常に強いんだよあのゲーム配信者としても成立してるんだよ
すごいね、
うん、なんかね、あの人はマルチなんだね。歌がなんかタレントなんだけど異常に歌がうまいっていう、なんか特殊な人だね多分ね。
声優とかもそうですけど、なんかその何でもできる人が残ってくっていう、そこにたどり着くまでの文化のスピードが速いですね、
うん、でもそうだね、あ、うん、あ、まあ才能が集まってきてるっていうのはあると思うけど、
あ、
多分その10年前だったら声優を目指してた人の一部が多分 VTuber の方にもかなり流れてきてる気がする。あまりにも飽和してるから声優が。
なるほど、う
ん、
なるほど。
自分でなんかこうクリエイトしたいっていう欲求がある人は VTuber の方がやりやすいんじゃないかな、
うん、
まあ、今 VTuber もレッドオーシャンだけどね。
VTuber もレッドオーシャンですか。
なんか1万人近くいるみたいで
病理の4倍いるな
あっという間に、はい、
へえ。
いろんな人たちが出てきてるので、
ああ
青霧高校っていうめちゃくちゃ芸人方向に振ってる女性だけの VTuber の箱もあるんで。
知らないです、うん、多分一人も知らないと思う、
ね、いや、まあ、知らなくてもいいんだけどな
ん
かジャンルとして成立してきてるなって気がするのと、
ああ
なんかこう異常にクオリティが高いものが生まれ出してるなっていう、それだけがいいわけじゃないけどね、こうある意味素人的なノリがいいっていうさ文化もあるからさ、ニコニコ経由のね、
すごいですね、動画音声花盛りですね、
本当にそう思います。
なるほど、またちょっと見てみようかな。
ということでいいですかね。
はい、
いや、あの豆塚さんの話が聞けてよかったですね。
先輩が久々にアニメに戻ってこられておめでとうございますという話との2本立てでお送りしました。
はい、今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。